こんばんは、8825KM のジローです。
おはようございます。 8825KM のニックです。
こちらは、2月17日日曜日の、午前1時34分ですね。
はい、こちらは2月16日土曜日の朝8時34分ですね。
はい。
おい。いやー、どうですか？
あれですね、
うん、
3日前が2月14日のバレンタインデーでしたね。
でしたね。うん。何か、奥さんにされた、される、あ、そっちだとあれか。そうなんだよね。違うんだよね。あれだよね。奥さんかなんかもらったんですか？
そうそう、もらいましたよ。チョコレートケーキみたいなやつ。
おお。
あ、あとでツイートしとこう。
あ、炭酸飲料ではなかった。
炭酸飲料ではなかったですね。
ああ、なるほど。優しいですね。
優しい。そこれは意地悪すぎでしょうね、さす
がそうだよね。うん、あえて、ああ、間違えた、つってね。
うん、日本は、こう、女性からね、男性にあげる、チョコレートをあげる文化ですけど、
うん、
アメリカとかってどうなんですか？
アメリカはですね、基本的に男性が女性をこうトリートするというか、
うん、
男性から女性にっていう感覚が大きいかな。
あ、
そのレストラン連れてったりとか、バラの花束あげたりとかね。は
い、うんうん
うんうん、
チョコレートは一切出てこない？
を渡す、あの、お菓子として渡すことはあるよね。うんうん、で、まあでも、うん、多いのはやっぱディナー連れていくとかさ、
うんうん、
ああ、もうほんと高級レストラン連れてあげてっていう、
はいはい、
でもまあ女性からもなんかお礼みたいな感じでなんか渡すことはあるみたい、うん、だからほんとまあカップルで楽しくプレゼント交換じゃないけど、
はいはい、はい、
うん、
その
近いんじゃないかな、うん、
日本のさ、
うん、
文化だとこう告白の機会になってるじゃない、
うんうん、
イメージとしては、
うん、
そういう感じはないのかな。
ああ、そうあったね、そういうことも。
そうでしょう。
そういう確かに、なんかやっぱ14日にカップルになってたいって人は多いんじゃないかな。告白ってわけじゃないけども、まあその前に付き合ってるとか、うん、なんかまあこう遊んでる異性がいるみたいな人は、うん、
はいはい、
そういう関係になってたい人はいたいと思う。なんか、まあ、よくアメリカのコメディドラマとかでも、
うん、
なんだっかな、まあ、その、14日に恋人いないの寂しいなみたいなこと言ってる、まあ、コメディだから大げさに言ってると思うけどさ、あれ。
うん、
ああ、なんかそういうシーンはよくあるから。
まあ、じゃあ、日本で言うと、ああ、まあ、クリスマスっぽい感じなのかな。
そうそうそう、ああ、そう、うまいですね。その通りです。うん、うん、
なるほど、
うん、
でもチョコレートが全然出てこないっていうのは、うん、やっぱ日本結構独特の文化なのかね。
なんかよく嘘か本当か知らないけれども、うん、日本はそれだからお菓子会社のマーケティングキャンペーンだった話だよね、
はいはいはい、
昔。
なるほど、なるほど、
うん、だから、うん、ちょっと恵方巻きに近いんじゃない？
なるほどね、恵方巻きと同じ、
うん、そう。なんで、うん、こっちはだからもうバラだよね。
へ、
バラ農園の策略かもしれないですよ。
なるほどね。バラ農園のマーケティングね。
で、バラでも、うん、
今、検索した記事が出てきたね。日本人はいつからバレンタインにチョコを渡すようになったっていう、モロゾフ説とメリー説っていうのを検証してますね。うん、松浦達也さんが。ね、
うん
うん、まあ、モロゾフっていうのはまあね、聞いたことあるけど、まあ、メリーっていうのも多分会社なんでしょうね、うん、
はいはい、
うん、1958年とかその辺らしいですよ、うん、
なるほど。
まあ、でも寄生チョコのプレゼントが定着した1970年代っていうのはまあまあでも言っても最近の話なんですね。
なるほどね。
あれ会社の人からこうもらったりしないですか？一応ね、日系企業だもんね。
まあないですね。あの、うん、むしろそこはもう男性か女性で、
ああ、はいはい、
全員分バラと、
うん、
お菓子を買ってきて、
うん、
男性から女性に、うん、あのいつもありがとうございますみたいな感じで配りました。
へえ、すごいな。
うん、
いやもう自分なんてあれですよ、もう全く忘れてて、
うん、
そんな日だということをね。
うん、
で帰ってなんかその、うん、紙袋みたいなのがあって、
うん、
なんだこれはと思って、で、あ、それあの食べていいよって言って、チョコレートケーキで、
うん、
もうそこでもまだ気づかなくて、
うん、
なんで今日こんなの誰かにもらったのみたいな、その、うん、誰かにもらったのを家に持って帰ってくれて出してくれたのかなと思ってで言ってたら、いやいや今日バレンタインだよって言われて、ああっていうね、
うん、ああってそう
そうそうおじさんですよ、もう。
あ、いやでも、うん、忘れる覚えてないよね俺も、うん、あのそんなに意識してなくて、
うん、
うん、そうなんか、うん、そう会社ではこれまああの一個のまあ一応会社としてイベントというかちっちゃい、
うんうん、
というかちょっと男性陣準備しろみたいになってるんで、その時言われて気づくみたいな、うん、ああそうだったみたいな、
はいはいはい、
ああそう、
なるほどね、
うん、そうですよ、それ違いますね、うん、
うん、
ちなみに、はい、うん、今週末こっち3連休でして、
ほうほうほう、
ああ珍しく、
な珍しいですね、何のやつですか、
プレジデントデーっていうのなんですけど、月曜日が、うん、大統領の日、
うん、
何なんだろうね、まあ、前の会社、うん、
初代大統領が就任した日とかじゃないの、
ああかね、
毎年固定なんでしょう、
いやあの多分ね第3土曜火曜、あ第3月曜日か2月の、
はいはい、
うん、
うん、
本当だ、ワシントンを記念する日、あ一応2000、あ2月22日前の大統領ワシントンを記念する日なんだって。でもまあ日本のハッピーマネーと同じで全部月曜日に集めてますみたいな感じ。
はいはいはいはい、なるほどね、
うん、これね去年前の会社ではね休みじゃなかったんですよここは。
ああそうなんだ、じゃあ結構分かれるとこなんだ、
う
ん、
そうね、前話したと思うけど、うん、こっちは祝日は会社によって取るか取らないはもう自由なんでね。
うんうんうん。
うん。日本も別にあれ取れなんて一言も言ってないよね、祝日絶対に。
多分ね、あの、法定休日って多分日曜日だけだからね。
あ、そうなんだ。あ、土曜日も違うんだ。うん、
土曜日も違うね。なんかそのような感じを、あの、就業管理をしてくれてるアプリケーションとか見てるとなんかそんな感じがする。うん、確か日曜日だけが法定休日ってなってるんで、
うんうん
うん、そんな感じなんじゃないかな。
なるほどね。
うん、
うん、それは知らなかった。うん、まあでもまあみんな取るか取るって感じだよね、それに合わせて。
そう
だ、どうせ休んでるから、ね、うん、仕事しても他のねベンダーとか動いてなくて意味ないもんね。
そうね、
うん、
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 いや今日はね、ブログに、うん、ブログをまあ久しぶりにアップしたんですよね。
そう、さっき、ごめん、内容読んでないけど、とりあえず、リツイートしておいた。
内容はね、またぜひ読んでもらうとして。
うん。
いやー、相当大変でしたね。
なるほど。
まあ、
うん、
奥さん、妻がですね、
うん。
まあ、怒らせてしまい、うん、
あ、そうなんだ。
うん。私、最終的にどうなったかというと、泣いて謝りましたからね。
どういうシチュエーションですか？
いや、あのね。
あ、そうだ。その前に、ごめん、途中で話を終わっ
ち
ゃう。
はい。
番組紹介しとこうか。
あ、そうですね。ぜひぜひ。
ちょっと長くなりそうだったんで。はい。じゃあやりますね。
はい。
はい。8825KM はロサンゼルス在住のニックと横浜在住のジローでお送りしてます。ニックとジローのチョイスしたアメリカと日本のホットなニュースをお話しします。 番組に対するご意見、ご感想、もしくは取り上げてほしいニュースは、ハッシュタグ 8825KM までお願いします。
お願いします。
はい。ではもう最初の記事ということで、
はい、
二郎さんのブログの裏話をいただきましょうか。
いや、裏話っていうのは特になくて、もうブログをね、うん、あの、そのまま読んでもらえればいいんですけど、うん、まあ、じゃあこれあれだな、この、まあ、ツイートもするし、この回アップするときにあの、
うん、
リンクも貼っとこうかな。
おお。
まあ、本当に些細なことから口論になり、
うん、
私が顔に一発パンチをもらい、で、そっからの、まあ、自分がとりあえず、まあ、謝り、
うんうん、
謝ってる時になぜか涙が出てきたというね。もうね、あの、いや、これは結構もうその謝るとかっていうのは結構もう慣れてて、
うん、
で、こうこれまあブログ読んでもらえば分かるんですけど、
うん、
もうと、もう理由とかまあよく分かんないけど、とりあえずもう謝るしかないんだよね、この事態を収めるには。
うんうんうん。
うん、で、まあ自分の目的は事態を収めたいっていうところがもう本当に第一なんで、
うんうんうん、
そうするにはもう謝るしかないと、
うん、
で謝ると一旦決めたら、
うん、
相手に何を言われても絶対反論しちゃダメだし、
うん、
それにこうね、なんていうの、反論するのに似たようなことも言ったりしたらダメなんでね。で、もう自分はもうその辺はちゃんとわきまえてるつもりで、
うん、
あのもう相手の目を見ながら、
うん、
こう何にも内容を聞かないっていう特殊能力を身につけてんだけども、
うんうん、
で絶妙なタイミングで、うん、あの相づちを
打つ、相づち打
つと、そうそうそうそう、
うん、
まともに聞いてたらマジ精神崩壊するからね。
ああ、うん、いやー、
絶対反論したくなっちゃうから、うん、いやでもね、相手の目を見ながら内容を聞かないって結構むずいからね。
わかる、あのね、めっちゃ聞いてる空気出すんだよね。
いや、そうそうそうそう、そうだよ、
あなたと一緒にいますっていう感じのさ。
そうなんですよ。そうそう
そう、いや、わかるな、それ。
そう、いつもそれはまあ、だからそれはできてたんだけど、今日はなぜかこう、うん、涙が出てきてしまい、
うん、
いやー、まあ別にそれはなんかいいんだけど、とりあえずまあ、うん、で今謝って、うん、仲直りをしたというね。それで仲直りをして、
はい、
週末をこうね、あの、
うん、
嫌な気分じゃなく過ごせてるっていうね。
うんうん
うん。
なるほど。
っていう感じですね。
ああ。
うん。
はあ。いや、これ、いいね。今、ブログも読みながら聞いてましたけど。
うん。
俺はもう、おはや、今日の一連の出来事は何らかのプレイのようにさえ思ってきてしま
う。いやいや、そうだよ。ほんともうね。俺がなんか、怖いよね。まあ、
いや、
あの、一つ言えるとしたら、あの、暴力は良くないよっていうね。
いや、暴力はダメだよ。それあれですよ、あの、いや別にお二人のね関係性、僕はどうも、うん、こう勇気はないですけど、訴え出ますよ、うん、
いやまあまあそうですね。
うん、
うん、まあこれあのね、別に誰にも大ごとに捉えてほしくないんだけど、あの、
うん、
これ多分でも逆だったらやばいよね。
やばいね。
やばいよね。
うん、
これはあの、だ俺も書いてるときに、まあ、まあ自分で書いてるから別にいいんだけど、あ、これちょっと読む人が読んだらなんか変に問題にされちゃうかもなとかって思うけどね。
うんうん。
まあ俺が別に何とも思ってないからいいんだけど、いやなんか、バンって殴られてさ、こっちも突然のことで避けれないんだよね。でも歯食いしばるぐらい歯食いしばってさ、でなんか、多分、まあ、あの、妻の方も、まさか自分が手が出ると思ってなかったんだろうね。 あの、バンって殴った後、なんか笑ってたのね。
いや、それ、
え？え、怖っと思って。マジで、マジで頭おかしいやつなんじゃないかなっていうね。まあまあ、マジで頭おかしい部分はあるんだけど、もともと。ちょっと怖かったな。
どういうこと？
バーンって投げて、まあ、ちょっと、もう俺がもろに食らったから、それを見てちょっとおかしかったっていうのもあるんだろうね。まあまあ、全然なんともなかったけどね。そう。まあ、とりあえずね、その週末を無駄にせずに今住んでるんでね。
うん、
もう仲直りして、今は。もう今、あの、奥さんぐっすり寝てもらってね。で、あの、仲直りしたおかげで、明日、あの、うん、私は髪を切りに行くことになりました。
あの、よくわからない、そのつながりが。
あの、仲直りとかしなくて、勝手に家出てくと、うん、なんかその、髪を切りに行ってるんだけど、なんかその、うん、なんで娘と私を置いて出てくのみたいにまたなっちゃうんで、
なるほどね。
髪を切りに行くと言ったとしてもね。
は
いはい、そこは仲直りをした上で今、ちゃんとこう、明日ね、気分がいい中で髪を切りに行けるっていうのはね、いいですよ。
なるほどね。
はい。
いやー、よかったです。ね、追ってて。それはね、危ない危ない。
そう、仲がいいっていうのがやっぱ一番いいですからね。何にせよ。うん
そうですね。
まあそんなこんなでニュースいっちゃいますか。
あ、いきますか。そしたら僕からいきましょうか。
あ、お願いします。
ね、あの、
はい、
まあニュースじゃないけどね、一体一事件をいただいたんで、はい、
え？
はい。いや、大変な事件を聞いたんでね。
あ、そうですね。
出来事を。
大事件ですよ。
はい。
暴力沙汰ですか？
暴力沙汰そうですね。
うん。
うん、はい。じゃあそしたら、どれにしようかな。じゃあまず一つ。
うん。
はい。ニュースですね。
はい。
ギズモードさんからで、これツイートしたんですけど。うん、
はいはい。
男性がランニング中にピューマに襲われるも素手でぶちのめすという。
はいはいはいはい。
いや、これすごいよね。
うん。
いや、これ何がすごいって、まず、まあ何個かポイントがあるんですけど、
うん、
まあ自分、これ、この場所がコロラド州のフォートクリンズってところで、よく自分がコロラド住んだ時に遊び行ってたところなんですよ。
うん。うん。
うん、で、うん。しかもこの人はランニング中というね、その自分の行ってたとこプラス趣味も同じという。
うん。
ところでちょっと自分もなんか自分に置き換えてしまった感はあったんですけどね。
うん。
ああ。
え、これあのちょっと聞いてる人向けに、うん、ピューマってどんな生き物か知らない人がいたらあれなんで説明すると、うん、なんかまあ要はトラみたいなやつだよね。
あ、そうですそうです。人食べます。うん、はい。はい。人食べますよ。コロラド州で時々出てくるんですよピューマ。マウンテンライオンって言うんですけど、マウンテンライオン出てきたらもうお前終わりだみたいな感じになるんですよね。
ああ。え、それ何？普通に住宅街とかにも出てくるの？
そう、山の方の街だと出てくるみたいですね、時々。で、皆さん聞いたことある街で言うと、ボールダーって場所があるんですけど、ボールダーって、昔のマラソン選手の高橋尚子さんとか、コーチトレーニングでよく来てたところで、今も、そういう持久系のスポーツ選手って、日本人は最近いないけども、もう世界中からトップアスリートが集まってるエリアなんですけどね。
はいはいはい。
うん、で、そこにも時々出てきて、ニュースにはなってますよね。マウンテンライオンが庭に出てきたとか。
いや、ちょっと待って、これ今見てんだけどさ、この人すごいね。素手で締め殺したんだね。
そうそうそう、そう、
撃退とかじゃなくて。ね、
そうそうそう、殺してんすよ。
すごいな、うん。
そう。で、なんか普通にニュースとかに今はですね、
うん、
結構テレビに引っ張りだこみたいになってて。
あ、その男性が？
うん、なんか記者会見みたいなのやってるのが YouTube に上がってたりとかしてたよ。
うん、
で普通の、うん、あ、なんかマラソンランナーっぽい 体型の細い男性で、
うんうんうん
うん、すげえなと思って、
うん、怖いな、
うん、すごいよね。だってこれ襲われて、
うんうん、
ねえ、またその後ちょっとすごいのがピューマの死体は他の動物に食われてた
そうだね
どんだけ弱肉強食なんですかこの世界怖いな、うん、36キロですよ。それなりのサイズじゃないですかこれ。
いやいや、でかいですよね、
うん、
そんなに人間の36キロとは全然違うだろうしね、こう獰猛さとかで言ったらね、
うんうん
うん、まあライオンだもんな、だって、
うん、
これはすげえわ、
うんうん、でもホーストゥースマウンテンにあるウエストリッチトレイルってことだから、ちょっと場所調べてないですけど、多分もしかしたら結構山の中のトレイル、その走るとこだったかもしれないですね。
ああなるほどね、はいはいはい、
それだったら出てくるだろうな、確かに一人で行くのは怖いな、そこに。ああ
はいはい、うん、
時々ちなみに僕も
あれ、
うん、
今ニックさんが住んでるところでは絶対に出ないですか。
出ないですね、この辺りだったら、うんうん、
はいはい、
出る前に多分車に引かれてますよ。
あ、なるほど、ね、
この人たちは。この人じゃねえや
ピューマがね、
そう、
うん、
うん、ちょっと調べてウエストリッチトレイル、あ、これ山ん中でさ、すごい、それは出ますよ
そうなってくるとちょっと今度ピューマがかわいそうな、まあ、気が申してきますね、なんかね、普通に暮らしてるとこに人間入ってきてみたいな、
ちょっと腹減ったしみたいなやつだもんねまあでも弱肉強食でこの回は人間勝ったと、
うん、はいはい、そうですね、
いうことなんで、
確かにね、
うん、
これ、
うん、
自分はそのすごい田舎出身なんですけど、まあ、ピューマこそ出ないですけど、やっぱね、うん、たまにやっぱイノシシとか、うん、ひどい場合だとやっぱクマとかが出るんだよね、クマさんが。
あ、はいはい、
まあ、遭遇したらもう終わりなんですけど、
うんうん、
歩いてる時に遭遇しちゃったら、
うんうん、
だからもうイノシシに一回だけ、まあ、イノシシ車に乗っててこう見ることは何度もあるんだけど、こう道路に本当に出てきてて、
うん、
でその時友達のおじいちゃんの運転する車に友達と軽トラに3人で乗ってたのね、
うん、
したらもう道路にイノシシ出てきた瞬間に、
うん、
おじいちゃんアクセル全開ね、
なんで、
でイノシシを跳ねて、
おう、
もうそのまま持って帰って食べるっていうね。
あれ、何それ、餌って気づいて引くって決めたの。
そうそうそうそう、え、まあ餌っていうか、だから食料、
あ、餌、そう、食料そうか、
そう
か、
そうそう、まあそのおじいちゃん漁師さんなんで、
うん、
まあ要はいつもその鉄砲で撃ってるのが車で跳ねるに変わっただけなんだよね。
うんうん、
すごい衝撃、軽トラだからさ、前ないじゃん、
うん、
セダンと違ってすごい衝撃だったけどね、ドーンっつって、うん、まあ、うん、日本もなんで田舎になるとそういうことありますよ。ピューマは出てこないけどね、だから、田舎だから帰った時にさ、走るとかすごいいい環境なのよ、車もほとんど通んないし、うん、空気も綺麗だしっていう、うん、ただやっぱそれがちょっと怖いんだよね、うんうん、その動物が出てくるのは、
うんうん、
うん、
いやそうだよね、
いやそうそうそうそう、
いやそう、自分これは住んでる時夜とかね、うん、夜危なくない、そういうとこ、いや夜行性じゃん、
そう、夜行性だから、ね、うん、
めっちゃ飛び出してくるんですよね、道路に。い
や飛び出してくるよ、
いやこの前、
うん、
去年の9月からロードトリップに行ってまして、1週間ぐらい。で、カリフォルニア州って、まあ、太平洋側、アメリカでいう西側にあるんですけど、
うんうん、
そこから、ユタというところ、ネバダ州か、ネバダ州通ってユタ、まあ、内陸の方入ってって、山の方に、うん。で、コロラド州にちょっと入って、まあ、戻ってくるってなってたんですけど、
うん
うん、その時にね、そのユタ州とか、まあ、そのだんだん山近いんで、
うん。
やっぱ動物、鹿とかがね、ぴょんぴょん出てくるんですよ。
うん、
うん。いや、怖かった。
いや、怖いね。
なんて言うんだろう。っていうか、そう、その時に、ね、思ったのは自分年取ったなと思ってて、思ったんですよね。
うん。
あのね、その、コロラド州にいた頃って20代でさ、
うん、うん。
まあ、22から本当29まで、30まで本当にいたんですけど、
うん、
夜別に夜中山の中運転して、まあなんとかなるっしょぐらいな感じで運転してたんですけど、
うん、
今回はもう恐怖しか感じなくてですね、僕は。
なんで、何がそんな変わったの？
いや、わからない。なんかね、多分久しぶりすぎて慣れてないのか、
その。あ、そういう田舎道に？
そう、真っ暗な中を走るっていうのがちょっと久しぶりすぎたのかもしれないけど、
はいはいはいはい、
いや本当に真っ暗なんですよね、ああいうとこ走ると、
うんうん、
もう周り何もないっていう、
うんうん、
でなんか小さい点が2つ見えて、それが鹿なんですか大体、
はいはいはい、
ああみたいなので、うん、いつこいつが出てくんだみたいなね、
ああ
そのなんか昔は全然気にしないで、まあ、あいつはどうせ逃げるっしょみたいな感じで音聞いて
うんうん、
思ってたけど、今はなんかもう予測不可能な生物に見えちゃってたね、
うんうんうん、
ああなんか人生の経験がそうしてしまったのかと悟ってましたけど一人でいやでもね怖い、まあ、
都会っ子になったって話だろうね多分ね、
ああなるほどね、
うん、
いやでもあれは怖いですよ田舎道はね、
あそうね、
ああ
なるほど、
ね、はい、なんでね、そう。僕も、うん、ピューマ、マウンテンライオン倒せるように、ちょっと空手やろうかな。
空手ちょっとね、うん、発想がもうアメリカ人になってんだよな。
あ、そうな
の、空手やんないだろ、普通、
うん。なんか近くにね、なんだっけ、なんちゃら柔術、なんだっけ、グレゴリーじゃない
ですか。グレイシー柔術。
グレイシー、そうそう。
お
う
お
う、でも中でジムがあってさ、ちょっと気になってる俺。
あ、そうなんだ。
おう、いやー、わかんない。今度、ジローさんと会うとこれムキムキになってるかもしれないですよ。
グレイシー柔術使いになってんの？ニックさん。
そう。腹筋なんか波打ってるやつですよね。腹式呼吸みたいなのして。違うっけ？
いや、わかんない。グレイシーって。グレイシーって、そう、そんな感じなの。ブラジリアン呪術だよね、要はね、多分。
そうそうそうそう。
うん。
ああそう、懐かしい。
グレイシー一族でしょ、ああ絶対負けない。
そう。人類最強の一族。うん、ああ。になってるかもしれない。僕も、もしかしたらその家族の一になってるから、
ちょ
っ
と。はいはい。
その時はぜひ、まだお友達続けていただければと思うんで、まだ。
うん、
グレイシーです言うかもしれないけどさ、
うん、
もうわけわかんないね、次行きましょうか、はい、
じゃあ私のニュースですね、青見駅へ行こうとしたら着いたところが青梅駅だったっていうね東京にお台場に、
うん、
青いに、海って書いて、青見駅っていうのがあるんだよね。
うん、
で、うん、またこれも東京なんだけど、青いに今度、梅って書いて、うん、青梅っていう駅があるのね。で、この二つ、まあ、お台場と、東京の青梅って、50キロぐらい離れてるんだけど、
うん、
これを、間違える乗客が相次いでいるというね。
ああ、なるほど。
いやー、これまあ発音もなんか、青海と青梅って似てるし、漢字ももう青がついてるし、
う
海か梅で、山水か奇変なんだよね。
うんうん。
で、お台場の方の、青海駅近くに、ゼップ東京っていうライブホールがあるんだけど、そこに行こうとしてるお客さんが、何人か間違えて、青梅駅の方に来るっていうね。
なるほど。
うん。
はいはいはい。っていう、ね。なるほど。それ間違えますね。
うん。
ああ。それ僕帰ったら絶対間違えますよね。
ああ、これね、気をつけ
た方がいいです。ただでさえ電車乗り換えできないんで。ああ。うん。漢字もよくわかんないんで。ああ、うん。やめてくださいよ、二郎さん。なんか、じゃあ、青梅で待ち合わせとかさ。
はいはいはい。いや、待ち合わせないけどね。
そんなチャレンジなこと。
自分の、さっき言ってた奥さんの、お姉さんの旦那さんが、青梅の人らしいんだよね。
うん。
うん。で、それで俺最初聞いてて、俺も勘違いしてたもんね。お台場の出身なんだと思ってて。
あ、そうなんだ。
うん。
うんうん。
したら、ああ、よく間違えられるんだけど、違うんだよ、って言って。
うんうん、
ああ、そうですよね。青梅ってありますよね、って言って、うん。これはね、東京に出てきた。でも、東京の人も多分間違えるんじゃないかな。田舎もあるあるですって言おうと思ったんだけど、これは本当に、間違えやすいんで気をつけた方がいいですよ、っていうね。
なるほど。
うん。
へえ。
そう、
うん、
まあこれぐらいですかね今日のニュースは。
えそんなもんしかないの。
そうそう、いや特に何もない。いやあとはねちょっとじゃあ続けていいですか、
うん、あちょ
っ
と
一個重い話があって、
うん、
一個重い話いいですか。
はい、
これプレジデントオンラインに掲載されてる記事で、2019年2月12日、
うん、
真面目で優秀な人ほど昇進しにくい理由っていうね、お島田法律事務所代表弁護士島田直之さんかな、直行って書いてるのは多分直之さんって読むんだろうね、うん、でまあこの人が記事を書いてくれてるんですけど、まあ、これねぜひ読んでもらえればいいんですけど、
うん、
まあ要はなんかその人事評価が正当に行われてない企業が多いっていうので、その、なんかあの人っていい人なのに昇進しないよね、みたいなのが多すぎると。多すぎるんじゃないか、みたいな、
うん。
うん。で、まあ原因をこう、いくつか挙げてくれてるんだけど、
うん。
まあ簡単に言うと、達成、例えば原因1ね。達成したことより失敗がないことが評価される組織。とか、原因2が部下の成長が評価されない組織。
うんうん、
で、3つ目が、個人の業務量が可視化されていない組織ってね、
うん。
で、まあ、この3つの点において、こう、長々とこう、長々とっていうとあれだけど、うん、まあ、きちんと書いてくれてまして、
うんうん、
基本的にはまあ、うん、そうだなって。って思ったんだけど、自分が思ったのが、うん、なんか最近よく思うんだけど、
うん
うん、その会社のやっぱり風土にマッチさせて昇進していく人がやっぱいいんじゃないかなと思うんだよね。
うん、
その要はこの記事でいくと人事評価が正当に行われてない企業が多いっていう、まあその、うん、まあ一般的に良くないんだけどそれって、
うんうん、
でもなんだろうな、その会社ごとの多分ルールみたいなのがあるじゃん。例えば分かりやすく言うと社長に近い人の方が、うん、昇進しやすい、うんうん、そうね、なんで社長に近い人が昇進しやすいっていうのがまああると思うんですけど、うん、それだったらもう要は社長に近づける人がなんかこう 社会人としては賢いのかなと思いましたというね。
うんうん。
とこですね。
まあね。
うん。
そうですね。いやまあ、うん、そういうね、ああ、会社だったらもう、受け入れざるを得ないよね、それ。
そう、
ね。そこは、多分。
そうそう。で、もしそれが嫌だったらもう、うんうん、その、どうしても嫌なんだったら別に会社ってね、こっちも選んでるわけだから、
うん。
辞めればいいんだよね。
うん、まあそうなっちゃいますよね。
うん。
うん、
で、ただ、その、まあ辞めたくても、うん、まあね、そんな簡単には辞められないじゃない。
うんうん。
サラリーがいきなりなくなるのは困るんで。
うんうん。うん、
っていう、まあ葛藤もあるんだけど、それにしても、うん、その、例えば人事評価が今自分が正当に評価されてないと思う時もあったりも、まあ自分もするんだけど、
うん
でもう気に食わないんだけど、うん、でも、うん、まあそのだから自分が要はその会社の評価制度に合わせきれてないんだよね多分、
うんうん
うん、だからもう合わせていけたらなと思うよね。でもそれって必ずしもその真面目に働いてるとかそういうことじゃないんだよね。
うん、そうなんですよ、
うん、だから自分のなんていうのその正義感みたいな部分とずれるんだけど、
うんうん、
これが正しいと思ってたりすることとはずれたりもするかもしんないんだけど、
うん、
まあとりあえずね一旦その働いているか会社の評価制度に合わせて、
うん、
一旦ね確かに上まで行って上から変えるっていう方がね賢いんじゃないかなっていうのは思いますよね。
うんうん、
うん、
いやそうだと思います。
うん
うん、まあ、前、いや、そう、結構、アメリカだと結構、その人事評価制度とか、なんか、進んでる感じはあるかな、とかと思うんですけど、
うんうん、
残念ながら、まあ、そうできてる会社、できてない会社はあって、
うんうん、
まあ、前、米系企業で働いてたけども、
うんうん、
ね、で、マーケティング部で百数十名いる部門で、うんうん、やっぱトップの息かかってる人が、その上にいる。うんうんっていうのはもうあった、はいはい、その人の出身が、うんまあ、P&G だったんですけど、うん、P&G 出身の人で上を固めてた、
うん、
でそのトップが何らかの理由で辞めると根こそぎその生き変わった人みんないなくなるとか、はいはい、っていうのはあったんでやっぱ、うん、やっぱ人間なんでねその辺そうなっちゃうんですよね、
うんうん、
ああでまあそうでもまあ一応まあちょっと話それるかもしれないけどもその中でも、うんなんかサンフランシスコサンノゼシリコンバレーの方だと、
うん、
やっぱそういう評価制度良くないよねとか、
うんうん、
あと売りだけで見るとか営業だとね、
うんうんうん、
とかじゃなくてその見えてないところってあるじゃんその人も頑張ってる、
うんうんうん、
例えばさっき二郎さん言ってたその自分の部下を育てるとかさ、
うんうんうん、
他の人に影響を与えてるとかさ、
うんうん、
その売りには出てこないけども会社にいい影響を与えてる人とかっているじゃん、
はいはいは
いうん、実はそのリーダーシップすごい持ってて、
うん
うん、何らかの理由でちょっと売れてないとか、その、うん、っていうの、だそういうのをキャッチするシステムっていうのを今作ろうとしてんだよね、いっぱい。
うんうんうん
うん、で、なんか今、なんかエンプロイエンゲージメントっていうのすごい言われてて、こっちは。うん、それって何かっていうと、従業員同士の、まあ、この関わり合い、
うんうん、
支え合い、
うん
うんうん、それが、大事だってなってて、
うんうんうん、
だから例えばあのセールスフォースとか使ってます？
あ、ね、自分は使ってないですね。
ああ、
営業部門は使ってるみたいだけど、
おお、
うん、
まあそこでこうねカスタマー情報を載っけるんですけど、それだけじゃなくて、
うん
うん、まあチャットみたいな機能もいっぱいあるのね。
うん、うん、
なんかお互いになんか例えばある企業さんでこういうニュースなんか上場するっぽいよとかさ、
うんうん。
これ多分なんかチャンスあんじゃないとっていうのを共有したりとか、
うんうん
うん、お互いしていくのねとか、
はいはい、
こっちでこんなイベントあるとかさ、
うん、
でそういう、まあ、お互いに影響さし合う、
うんうん
うん、みたいなのがあってだそこで の, そのコミュニケーション量を数値化してじゃあそのコミュニケーションを捉えた側どういうアクションを取らせてたのかとか、
うんうん、
そういうのを全部数値化して客観的にじゃあ、その、この人はいいリーダーになっていくのかっていうのを見て、昇進させるとかね。
はいはいはい。
うん、で、その、 エンプロイエンゲージメントが上がることによって、さらにそのカスタマーサティスファクションっていうのが上がるっていう前提が今考えにあって、だからエンプロイエンゲージメント上げましょうっていう、でそこで人を評価しましょうっていうのが今、なんかその先端っていうわけじゃないのか、でも自分の中では結構進んでる考え方としてはあって、なんかそれのいろんなツールが出てますね。その人事に、今、はい、
なるほど、ね、
まあそうなってほしいですけど、まあ残念ながら判断する人なんで、まだ
そう
なんかやっぱそこにはね、この人のことを好きとか嫌いとかってどうしても出ちゃうんですよね。
はいはいはい、まあね、
残念、
それはそうですよね。
人なんてめんどくさいね。
そうね、
結論。
そうですね、まあちょっと自分はね、そんなことを思いましたと。
いや、いいニュースだと思います。
これなんで、ちょっともうちょっとだけ話すと、なんでこんなこと思ったかっていうと、あのもうちょっと結構前の話になるんですけど、
はい、
あの、卓球の水谷選手っているじゃないですか。
はいはい、
今日本でもうトップランカーの人なんですけど、でその人がロンドンオリンピック終わった直後に、その、卓球の、ルールがあるんだけど、それで、まあ、基本的にみんな不正してると、不正行為が横行しまくってて、もう嫌だっつって、ロンドンオリンピック終わった後に、確かあのね、要は国際大会を全部ボイコットしてた時期があるんだよね。
へえ、かっこいいな。
でそれ何かっていうと、その卓球ってラケットがあって、それにゴムを、まあ、ラバーを貼って、やるんだけど、そのラバーを貼る時の接着剤に、なんかこう補助剤みたいなのがあって、それを塗って、木とそのラバーを貼り合わせると、その球の威力とか回転数が格段に変わるんだよね。
へえ、
でまあラケットドーピングとかなんかそんな感じで言ってたんだけど、でまあ基本まあ海外の選手はそれをやってると。でもそれってもう、あの一応国際卓球連盟みたいなのがあって、そこは2008年にそれを禁止してんだよね。でもそれが全然まだ横行してるっつって、その後のその国際試合とかボイコットしてたんだけど、結局それって何もやっぱ改善されなかったらしいんだよね。でまあ、いや水谷君が言ってることって多分そのすごく正しいし、いやそうなるべきなんだけど、不正はやっぱ排除してって、特にスポーツなんで、ルールみんなで同じルールの上でやんないとね、成績に差も出るだろうし、正しいこと言ってんだけど、それまあスポーツマンシップみたいな感じで言うといいんだけど、やっぱ普通に会社で働いてる自分とかからすると、いや水谷君が言ってることすごいわかるんだけど、みんなそうしてんだったら、あの自分もその上に立って戦っていかないとちょっとどうしようもない部分あるよねみたいなね。
はいはいはい、
いやおじさんが言ってることは、なんかそのスポーツマンシップとか正義とはかなりかけ離れてしまうんだけど、ちょっともうで今はもう出てるんだけどね、国際大会にも、っていうのをね思ったとこからね、そんなこと思ってたらこの記事が出てきたんで、これを読んでね、さらにやっぱちょっとこうね、うまくやっていく人が結局偉くなるみたいなね、それって必ずしもなんかそのちゃんと真面目に頑張ってる人とか、まあ真面目に頑張ってる人がなるケースももちろんあるけど、そういうことばっかりじゃないよって思いましたっていうね。
そうだね。いやでも多分きつかったんでしょうね、それは。
いやきついだろうね。
で、まあその点で言うと、まあちょっと違うかもしれないけど、自転車競技もそうなんだよね。
はいはい、
あの、まあ、よく有名なランス・アームストロングって人いたけども、ツール・ド・フランス7連覇 ?7 回優勝忘れちゃったけど。あれ7回だっけ忘れちゃったけど。うん、まあ、ドーピングでね、もうダメになっちゃったけど。いや、その時代って逆にしてた人、してない人もいなかったんだよね。
はいはいはい。
今も、今はまあクリーンになったって言ってるけど、わからないけど、実際は。だから、ランス・アームストロングも今ね、よくポッドキャスト自分でもやってるし、YouTube だったりとか、いろんなところで話してるから、それ聞いてるけど、まあ、じゃあドーピング、今、あの時代に戻って、
うん、
あの、やらないですかって聞くと、いや、やるっていうことは言うんだよね。
ほうほうほう。
やらないと勝てないって。みんなやってるから、あの世界で生きていくには無理だっていうことは言ってたね。
はいはいはい。
で、まあその中で、ね、真面目にや、まあやってない人もいたと思うんだよね。は、まあどうだったんだろう。無理だったのかな。って考えて、だそこで、ね、クリーンに頑張って優勝して、そういう人たちをね、こう排除していくようにね、っていうのは理想論だけど。
まあそうね。
でも
なかなかね、ドーピングしてる人たち相手には結構きついよね。
そう。そう、ランスも、だから、まあそれは言ってたな。で、まああの人は、ドーピングしてただけじゃなくてね、そのバラした、なんかチームメイトとかを脅迫してたからね。
はいはいはい、もう
それはね、
ちょっとやりすぎでしょ。ダメでしょ。それダメだ、
ね。お前、お前バラしたら、お前の家族どうなるか分かってんだろうな、みたいなことやってたから、あの人
は。
それ自分でもあれはいけなかったって反省してたけど。ドーピングをいけなかったとは言わない。まあ、確かに人の期待を裏切ったことには申し訳ないってこと言ってたけど。まあ、それよりもそういうことをした自分がやっぱ、あれはダメでしたって。ごめんなさい、みたいなこと言ってたけどね。
はいはいはい。
まあ、
だから水谷くんもね、はい、今世界ランクでも結構一番いい時で3位とかなんだよね、
すごいね。
だからもう卓球界の錦織くんみたいなもんだよね。
おお、
だからもう最終的にはそのだから国際卓球連盟のトップに立って水谷くんがマジでなくせばいいと思うよね。選手としては引退した後とかにね。まあでも選手の時に本当にフェアな状態で試合をやりたいんだろうなとはすごい思うんだけどね。とかっていうことを最近思いました。
なるほど。
以上です。
わかります。はい。いや、いい話だと思います。はい。で、
ミクさんなんかニュースありますか？
僕のニュースというかね。
はい。
まあ面白い、面白いというか全然ニュースでもないんだけど、どうしようかな、何個かあって、じゃあ、これにしますかね。3つあるんですけど、
はいはい。
まあどれにしようかな。じゃあ1個短めのやつ先にやりますね。
はいはい。
ink.com っていうところなんですけど、はい、まあいろんな会社のとかなんか、こうなんかパーソナルディベロップメントみたいな記事いっぱい載ってるところで、そこにね、The Top Most、The 10 Most Uplifting Songs in the World っていうのがあって、まあ、こう、なんか気分良くなる曲みたいな、According to Science が科学から、
はいはいはい、
科学的に、ってことで出てたので、
うん、
まあ結構古い曲いっぱいあるんですけど、まあ、クイーンの Don't Stop Me Now っていうのも、わかんない、知ってるのかわかんないですけど、とかね。まあ、ビリー・ジョエルの Uptown Girls とかいろいろあって、まあ、僕結構古い曲が好きなんで、こういう。昔のロックとか、まあ、ジャズとか、80年代、90年代でよく聞くんで。で、まあ、で、何を言いたいかって言って、別にこの曲のことを言いたいんじゃなくてですね、そういえばね、アメリカのバー、カラオケって日本いっぱいあるじゃないですか。で、こっちにも、まあ、日本的なカラオケあるんですけど、アメリカのこう、カラオケってですね、なんかドラマとかで見たことあるかわかんないですけど、こう、バーでみんなの前で歌うんですよ。
はいはい。
知らない人たちの前で。 で、正直今までちょっと恥ずかしくて、そんな歌うまくもないし、自分、行ってなかったんですけど、
うんう
ん、この前なんか酔った勢いで行きまして、みんなで。みんなでってか、数名で。
はいはい。
で、うん。で、ね、歌いまして。その時は僕はね、ビートルズのレッド・イット・ビーを歌ったんですけどね。
うん、うん。
いやー、気持ちいいね。
そうなの？いやー、あれ恥ずかしいよね。
いや、もうね、あのですね、
うん、
まあ、英語で歌ってるんですけど、
うん、
で、まあまあ、もちろん発音下手なんですけど、あの、うん、他のアメリカ人も別に歌うまくないんですよ、歌ってる人たち。
うんうんうん、
あれ聞いてたらだんだん勇気が出てきてましたね。それ、どうでもいいじゃんって言って。
うん、
で、歌ったらね、こう、もうみんな一緒に大合唱してくれるんですよね。
はいはいはい、はい。
みんな酔っ払ってるから。
うんうん。でも結構比較的スローテンポな歌をチョイスしたね。
うん。
お
う。そう。で、まあ、そう。で、その時本当は歌いたかったのはね。
うん。
ちょうどね、まあ、この記事取り上げた理由になってんだけど、その Don't Stop Me Now っていうね、クイーンの歌を歌いたかったんだけど、うん、
はいはいはい、
さすがに、さすがに難しくてね。
はい。
早口で。
うん。
でもこの歌好きなんで歌おうと思ったけど、ちょっとね、一歩踏み込めなかったというね。
なるほどね。いやー、あれですね、あの、日本で言う、要はスナックスタイルですよね。
ああ、そうですね、そうですね。
うん。
うん、
いやー、すごいなー、うん、気持ちいいんだ。歌ったことないもんな。
歌って、みんな歌って、この、
うん、
あの、何ですか？多分。ミュージシャンがこうコンサートみんな一体感感じるみたいな観客と。
はいはいはいはい、はい、
うん。そういう錯覚に陥りますよね。歌、みんな一緒に歌ってくれるから。
なるほどね、はあ、うん。
で、終わった瞬間、なんか来る人がいて何人か。
うん、
お前ビートル好きなのかって来るんだよね。ある女性なんて、
うん、
腕にね、レッド・イット・ビーというタトゥーを入れてる人までいて。
タトゥー入れてるの？いいね、レッド・イット・ビーっていうタトゥーを入れてる女の子いいね。
うん、
うん、
そう。で、いきなりお前はポール派かジョン・レノン派かみたいな話になったりとかね。
はいはいはい、
うん、まあ面白かったけど、そう、ちょっとその Don't Stop Me Now がこれ1位に入ってたんで、この記事の、
はいはい、
ちょっとそれを思い出したということでね。
なるほどね、
こんなリベンジしたい。
あ、
まあぜひ、ジローさん、アメリカ来た時には、行きましょうか。うん、
いや、やだよ。あのね、一回だけね、うん、前営業職やってた時に、
うん、
その、いた業界の、
うん、
なんか、人たちが集まる場所に行って、
うんうん、
で、あの、まあ、要は、お客さんがいっぱいいたんだよね。お客さんになりうる人たちが。うん、なんか、若かったし、おい、わけの歌えよみたいな感じで、
あ、はいはいはい、
歌ったことあるけど、もう最悪ですよね。
あ、嘘。
いや、あの、自分、あの、ほら、バンドやってるんで、別に人前でその歌うとかなんかすることって全然恥ずかしいとかないんですけど、いや、なんかそういう、それは嫌だなと思ったよね。
あ、そうなんだ。
うん、
おじいろさん気にしないのかと思ってた。
いや、実際やってね、なんか、
うん、
うん、なんか、今思い出しただけでもなんかこう、お尻の穴がくすぐったくなるような気分がします、
ね。それね、ごめん。みんなの前で歌、うん、どういう状況？ごめん。よく理解できてない、
ね。いや、だから本当にもう、スナックだったね。で、まあ、30人ぐらい人がいて、
うん、
こうね、なんかちっちゃいモニターがあって、マイク渡されて歌うみたいな。
ああ。
うん、
なるほどね。
やだなあ、あれはやだ。
いや、あれはね、おもろいよ。
ニックさん気持ちよかったですね。
ああ、そう、どんどんアメリカ人になってきました。そう、気にしない。
なるほどね。はいはい。
あ、
いいっすね。
はい。うん。
あと二つは。
ちょっと、ですね、四つぐらいあったわ、と。
おぉ。いや、どんどん、まあ、行きましょうよ、じゃあ。せっかくなんで。
もう一個ニュースというか、あの、ツイートをしてたやつなんですけど。
はいはい。
あの、アマゾンブックス。
うん。
うん。あの、ちょっとたまたまモール行ったらあって、あの、
はいはい、
まあ、アマゾンのフィジカルの、フィジカルっていうか、うん、店舗だよね。
うん、うん。
あって、そこ行ったら、まあ結構、あの、 ツイートしたし、あとついでにインスタも始めたんですけどね、そっから。
あ、そうなんだ。
うん。うん、まあでも使い方が下手すぎてね。
うん。
まだまあ慣れてないんですけど。
うん。うん、
そう。なんかね、まあ、そのツイートを見てもらえばいいんですけど、なかなかね、ほんと amazon.com がお店になりましたみたいな感じで、うん、中が。ほんと、amazon basic とか、日本にもあるのかな
商品。いや、amazon。それ、amazon basic ってなんだろう、それ。
ね、例えば、なんか、セブンイレブンとかがさ、自分たちのブランド出してるでしょ、セブンイレブン
愛の商品とか。はいはいはいはい。うん、うんうん。
それ、そういうの。なんか、プライベートレーベルっていうのかな、わかんないけど。
そうだね。日本だと PB って言って、プライベートブランドってよく言うかな。
ああ、そうそうそう。それそれ。だから、ちょっと安いやつ。
はいはい。
うん。それって Amazon 上でしか買えないんだけど、それ自体が売ったりとかさ。
うんうんうん。
あとね、買うときもさ、
ニックさんのツイート見ましたよ、うん、私一応、
うん、
なんかあれだよね、うんうん、レビューとかが本当に紙で貼ってあったりするんでしょ。
あ、そうそうそうそう、
うん
うん、でそこにバーコードがあって、それを Amazon のアプリでスキャンして値段を見るのね。
うん、うん、
正直その作業めんどくさいんだけどさ、書いとけよと思
って。そうだよね、そうだよ、値段は書いといてほしいよね、直でね。まあでもあれだよね、多分変わる可能性があるんじゃない、頻繁に。
そうそうそう。多分、そう、その時の値段にしたいんだろうけど。
うん。
いや、どうせ出すんだったらさ、そこ、もうディスプレイにしちゃってさ、そこに。で、そこにさ、ネット繋いでおいてさ。
あ、はいはいはい。
ずっと出しとけんや、そこに。その商品の情報。わかる？
うん。
うん。それやらいいのに、
ちょっとさ。
まあ多分、設備投資めんどね、お金かかるからってあったの。
はいはいはい。
うん。まあ若干、でもその、なんかこれいくらだろうみたいな調べるのは面白かったけどさ。
うん。
うん。
なるほど、ね。
っていうのが一個。で、
はい、はい。
まあちょうどリビルドさんでも言ってたけど、結局 Amazon そこで別に儲けようとはしてないんだろうね、あれ。
うん。
単純にブランディングなんだろうな、あれ。
ああ、
うん。
はいはいはい。店舗でね。うん、うん。
うん。
まあ、だってそんなの出さなくてももう全然儲かってるだろうしね。
そうね、 AWS とかでね、
うん、
ああ、
うん、
そう。まあでも、まあ、あの日本にないんですかね、あれ。ちょっと調べてないんですけど。
いや調べてないけど、どうなんでしょうね。てか行く、まあね、たまたまニックさん寄ったみたいな感じで、たまたまなんかどっかにあれば入ってみようかなとはなると思うけどね。
はいはい。
わざわざ行くってことは多分しないよね。よっぽどなんか、アマゾンフリークの人だったら、行こうってなるのかもしれないけど。
うん。
うん、
まあね、僕はもうアマゾンさんに全部吸い取られてるので。クレジットカードでしょ、うん、で、そこに、目の前にエコがあるでしょ、
はいはいはい。
うん。全部僕の会話聞かれてる状況で、僕が何を買うのか、いつ何を買うのかももう分かっているので、
うん、
あの、多分分身作ろうとか作れるかもしれないですね。
なるほどね。
うん、はい。まあ、そんなアマゾンさん、なんかヘッドクォーター、第二ヘッドクォーターニューヨークに出すっていうの、急になくなっちゃいましたけど。
うん、あ、その話、そういう話があったけど、いきなりもう消えたの。
うん。
うん、
あの、まあ、地元住人と、あと、いろんな政治家から反対を受けちゃって、急遽やめて、まあ、結構今、そっち、こっちででかいニュースになってるね。もともとなんかね、う
ん、
去年、一昨年か、1年以上かけて、
うん、
第2ヘッドクォーターのロケーション探しますみたいな感じで、大々的にやってたんですよ。
うん、
で、もう、いろんな街からこう集めて、なんか、オーディションみたいな、オーディション番組じゃないですけど。
いや、めっちゃ、だってね、誘致したい地域はあるだろうしね。うん、
そうそう、
うん。
で、いろんな街がさ、なんかさ、
うん、
アマゾンの、なんかコマーシャルとか、誘致のためのコマーシャルとか作ってさ、クリエイティ
ブに。うん。
なんかその、エコになんか聞いて、うん、なんか、アマゾンはどこ行けばいいのかな、みたいなの聞いて、それで、はい、いや、この街みたいなこと言わしたりとかさ、強引に。
はいはい。
したらコマーシャルとかやっててさ
。
とかやってたけども。まあ結局ニューヨークのある地域になってたのは、クイーンズってとこがあって、そこになってたんだけど、まあ、反対があって、中止になったりとかね。
ああ、要はその自治体としてはすごい受け入れたかったけど、地元住民の反対にあったってこと？
そうだね、地元住民と、あと、なんかそたあの税金の免除があったんだけど、うん、それがでかすぎだって話になって、
はいはいはい。
で、政治家もともと OK って言ってた人たちがいきなりコロッて変わって、いやいやいやってなって、
へえ。
で、なんか結局、そんなに反対するとこにはもう行けないみたいに、アマゾンさんも言っちゃって。でもなんか終わったっていうニュースありましたね。
へえ。
はい。まあちょっと僕もそこ詳しいことは知らないんであんま話せないですけど。まあそんなんでしたね、アマゾン関係は。あとのニュースで言うと、ですね、じゃあポッドキャスト関連でいきましょうか。
はいはいはい。
これなんだ、デジデイ。.jp というところなんですけども、これ2月3日のニュースで、
うん、
タイトル読むと、
うん、
デイリー更新のポッドキャストに取り組むエコノミスト、オーディオに関しては我々は真剣だということで、
うん、
エコノミストって、まあ、うん、イギリスの、なんだろう、経済、政治の、まあ、結構、古い雑誌なんですよ、毎週出してる、
うんうんうん、
まあ、そこのが、まあ、デイリーのポッドキャストに力を入れてるということで、
うん
うん、やっぱりこうそこからのね、なんかどうもね、
うん、
そこをポッドキャスト上で儲けるんではなくて、
うん、
そこからの、まあ、そこでこうリーチを増やして、
うん、
サブスクリプ、雑誌購読につなげる、
うん、
っていうのがやってて、
うんうん、
そうするとやっぱポッドキャストでやってる人はなんか結構そうなる人が多いんだって。
あ、購読者になってくれる人が多いと。
うんうん、そう、
うんうんうん、
そう、なんか、うん、なってて、なるほどね。あとはね、あとポッドキャスト上の広告も、
うん、
なんか 50% 増えたんだって。いつから？2006年からか。ああ
、はいはいはい、
うんうん、だからもうめっちゃ儲かってるみたい。
うん、
やっぱ動画だと、
うんうん、
まあ、制作にお金かかったりとかして、
うんうんうん、
コストパフォーマンスが良くないけど、
はいはい、
うん、まあ、こっちはねスクリプト、ね、原稿あればいいから、
うんうんうん
うん、っていうことでね、
うん、
まあ、どんどんどんどんそうやって有名な、なんかメディアもこう改めて乗り込んできてるってところですね。
うんうんうん、なるほどね。
はい、
いいっすね。
まあそん
盛り上がってますね。
盛り上がってほしいですね、うん、ちょっとアンカーをねどう使うかはもうちょい考えたいですけどね。
そうっすね、
うん、うん、やっぱりあれですね、リビルドさんとかも取り上げてましたね。
うん、うん、取り上げてたね。
うん、うん、やっぱ同じようなことというか。
そうだね、
うん
うん
うん、やっぱそこで Spotify に全部集まっちゃうのはどうなんだっていうのをね言ってたね、うん、
そうだね、
うん、はい、そんなところかな、ニュースは。はい、
なるほど、ね、そうっすね、はい、こっちもそんなところですかね、今週は。
うん、
しっかり1時間行きましたね、一応ね。
行きましたね。はい、じゃあ締めますか。
そうですね、はい
はいはい、じゃあ番組に対するご意見ご感想もしくは取り上げてほしいニュースはハッシュタグ8825件までお願いします。
お願いします。あ、はい、ちょっとじゃあニックさんに教えておきたいことがあるんで。
はい、
ちょっと最後に1個だけ、はい、日本平成っていう言語終わるんで気をつけてください。
あ、いつ終わるんですか。
ですね、確か、4月か5月ぐらい、すいません、ふわっとしてて。
そうか、そうだよね、うん、天皇陛下が、
はい、
ご隠居って言うんですか。
ご隠居というのかな、うん、まあまあ、そうね、引退だよね、要はね。大体、
うんうん、
今までって、そのね、うん、亡くなられた時にタイミングでだったんだけど、ね、じゃなくてっていうね。
うん
うん、風にしたんで。
なるほど、
うん
うん、
一応それは知ってるんですね。
そうですね、うんうん、でも いつ変わるかっていうのは全然意識してなかったです。
はいはい
はい。うん。何なんだろう。
ね、2019年4月30日に終わるらしいですよ。
うん、新しい年号いつ発表されるの？
ね、いつだっけな、
うん。
まだなんか多分その辺もはっきり言ってないんじゃないかな。
なるほどね。
いつ発表？なんかパッと出てこない。多分まだ決まってないんでしょうね。
なるほど、うん。キラキラネームにはならないよね。
キラキラネームにはならないでしょうね。一応あのあれらしいですよ。明治、大正、
うん、
昭和、平成、
うん、
M、
うん、
T、うん、S、H、
うん、
だその辺は被んないようにするんじゃないかって言われてますよね。
へえ。
よくあのなんか S に丸とかしたりするじゃないですか。そこは被っちゃうと、ね、どっちだか分かんなくなるんでみたいなので、言ってるらしいですけどね。
なるほど、なるほど、それは大事ですわ。
うん、
うん、そうだよね、システムとかでね、
うん、
読み込む時とかアルファベットだもんね、やっぱ。
そうそうそう。
基本、わかりました。じゃあ、
はい、
誰にもわからないな、そんな何になるか。
わかんないね。
リークとか出てくるのかね。
いや、さすがにね、出てこないだろうね。まあなんか平成の時はなんかあったかなかったかみたいな、あったらしいけどね。
わかりました。
はい。
心待ちにしてます。
そうですね。
はい。じゃあ、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。